どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、ミスコミュニケーションの真実パート2ということで、パート1をずいぶん前に配信したみたいなんで、今回はパート2ってことで、ミスコミュニケーションですよね。コミュニケーションがちょっとねずれてしまう、原因というか、これ大事だよねっていうことをね話したいと思います。でコミュニケーションを円滑に取りたくない人は聞かなくて大丈夫です。まあ、いるかどうかわからないですけど、まあ、いないですよね、そんな人はね。恋愛とか仕事とか、まあ、友達、仲間、家族、いろんな人間関係で僕らの、人生、生活っていうのは作られてるわけなんで、これすごく大事ですよね、やっぱコミュニケーションっていうのは。で、人間関係ってやっぱ大事なんですよね。大事ですとか、こうやってね、僕が威張って言わなくても、大事ってことはみんな分かってると思うんですけど、だけどこのコミュニケーションっていうのがね苦手な人っていうのはやっぱり多いような気がするんですよね。そんな得意じゃないみたいな、まあそういう人はねぜひ聞いてほしいです、真剣に。で、無意識でやってしまってる今日話すことを意識して、しっかりねマネジメントしてほしいなと思います。で、コミュニケーションが苦手じゃないよっていう人、得意だぜって思ってる人、だったり、そういうことを、人に教えてる人、っていう、なんだろう、まあ苦手じゃないっていう人もね、知らず知らずにやってることがありますよっていう話です。今日する話っていうのは知らず知らずに損をしてますよっていう話なんで、ぜひねまあリラックスして聞いてほしいんですけど、まあどんな話かって言ったらね、無意識に非言語で、言葉じゃなくて非言語で損をしてませんかって話なんですけど、というのも今日ね改めて思ったんですよ。本当は今日違う音声を撮ろうと思ってたんですけど、急遽やっぱこれ話さなきゃなと思ったんで、ついさっきね改めて思ったんです。人ってやっぱり言葉じゃないよねって思ったんです。いや、もちろん言葉も大事です、言葉も大事なんだけど、やっぱり非言語の部分、表情とか態度とか、まあいろんなありますよね、目とか視線とかね、あらゆるボディーランゲージの方が言葉、よりも圧倒的に大事だよねと、相手に与える印象っていうのは大きいよねって思ったんです。なんで思ったかって、改めて思ったかって言ったらね、今日うちのマンションの受付、で、まあ、ちょっと基本的にうちのマンションのフロントにいる人たち、コンシェルジュってのお姉さんたちっていい人が多いんですよね。ほとんどがいい人なんだけど、だけど2人ぐらい、2人ですね、2人いらっしゃるんですよ。笑顔を封印して生きてる女性が、もうねすごい、なんだろう、なんだこの人はっていうぐらい笑顔じゃない人がいて、すごいもったいないんですけど、もうとんでもなく印象が悪いんですよ、その笑顔じゃないがゆえに。で、これはなんだろう、僕だけが思ってるんじゃなくて、うちにね来るお客さんだったりもねちょいちょい、まあ言う方いらっしゃるんですけどね、なんかね印象が悪いんですよね。すごい笑顔じゃないからな、すごい、なんだろうな、機械みたいな感じ、だけど僕は QOL コンサルタントですから、心マネジメントの鬼ですからね。だからそんな人の対応を受けて自分の心の状態を悪くしたくないんです。悪くしたくないから、いつもねもう自分から、僕の方から圧倒的な笑顔で接するんですよ、その2人の方にはね。まあ他の方にももちろん笑顔で接するんだけど、もう毎回毎回が勝負ですよ、で絶対笑顔にしてやるぐらいの感覚でやるんですよね。で、これねみんなやった方がいいですよ、本当に。店員さんとかもういろんな人に、誰にでも、だけど笑顔を出し惜しむ人やっぱ多いですよね。やった方がいいです。接客業をやってる人ってはね、言われるのかな、意識してやってるかもしれないけど、できてない店員さん多いし、お客の立場でもやった方がいいです、絶対に。まあそれはいいんだけど、でね、そんな感じでフロントに行ってもね、いろんなとこラウンジに行っても、だいたい自分から笑顔を発動させて僕やるんで、で、なんだろうな、まあゴリラみたいな感じなんで、僕でかくて、黒くて、で冬でも半袖でだいたいねマンション内をちょろちょろしてますから、だから変じゃないですか、変というかだけどちゃんと笑顔で接するし、でちゃんとタモリさんみたいに髪切ったのとか気づいて言うから、結構ね自分で言っちゃうけど印象いいはずなんですよね、相当。 コンシェルジュの人たちから。いいはずというか、やっぱ言われるんですよ。言われたことが何回かあって、うちの近所の居酒屋で、偶然ね、彼女たちが仕事が終わった後、飲んでる時に遭遇した時にちょっと話したりとかするじゃないですか。で、酔っ払った彼女たちから相当褒められましたから。だからね、こういうのはね、やった方がいいんですけど、まあ、こういったプチ自慢はいいかな、もうそろそろ。で、こういうのも、まあ、なんだろう、さらっと話したけど、この音声を聞いてる方、男性諸君はね、やった方がいいですよ、本当に。さらっとやった方がいいです。さらっとやらない人多すぎるんで、なぜか。やった方がいいです。だし、さらっとやらないと、なんかちょっとね、なんかしつこい感じになるんで、さらっとやった方がいいと思うんですけど、で、それはいいんだけど、今日ね、今週末に、ちょっと、うちの共有施設の会議室を使う予定があるから予約に行ったんですよ、フロントに。ついさっき。で、そしたらね、今日はね、なんだろう、笑顔を封印した、笑顔5年ぐらい忘れた方だったんですよね。おっと、と思ったんですけど、その隣に、最高に笑顔が綺麗な方がいたんですけど、その方は違う人の対応してて、外国人の方の対応してて、おっと、みたいな、こいつか、みたいに思いながらも、おそらく100点満点の笑顔で、ね、僕はね、今週末の、カンファレンスルーム予約できますかみたいな感じで聞いたんですよ。そしたらやっぱり今日も手強かったですよ、相当。もう5年忘れてますからね、笑顔。彼女は分かんないけど。もうね、終始無表情なんですよ、ツーンって感じで。で、なんだろう、今週末、4月1日、使えますかって言ったら、空いてますよって、笑顔で言えばいいものを、無表情で、その日は終日空いております、みたいな。って聞かれるわけです。おって思うじゃないですか。で、まあ、それはいいんだけど、そしたら13時から5時間予約できますかって、こっちがね、言ったらね、もう一回、その日は終日空いております、みたいな。ロボットかって話じゃないですか。でも、なんだろう、おお、こんな感じかと思いながらね、いろいろ手続きをして、お金払ったりいろいろして、まあ、その時も終始無表情ですよ。で、その方の言葉が悪いわけじゃないんです。むしろ言葉っていうのは、会話のね、言葉っていうのはとても丁寧だし、とても綺麗な言葉をもちろん使うわけですよ。フロントにいるぐらいだから。だけど無表情なんです。怖いぐらいね。これはさすがに印象が悪いですよね、ものすごく。だけどね、この人はね、その人はね、おそらく仕事だけじゃなくて、いろんなところで、日常生活のありとあらゆるところで、結構こんな感じだと思うんですよね。よっぽど楽しい時とか、よっぽど気を許す人を相手にした時には、笑顔にもなるだろうけど、ほとんどの場合、なんか、通勤中とか、お店で、に買い物に行った時とか、友達の友達に会った時とか、で、多分ね、結構そんな感じだと思うんですよ。ありとあらゆるところで、おそらく損をしてるはずなんですよね、印象的に。これもったいないじゃないですか。どんなにいいことを言ったとしても、その表情とか態度がそんな感じだから、印象がやっぱり良くないんです。言葉じゃなくてね、僕ら人間っていうのはその非言語のそういった部分を重要視するんですよ。重要視するっていうか、そっちの方が真実だと認識するんです。そういう生き物なんです、僕ら人間っていうのは。そういう本能があるんですよ。だから損をするんですよ。で、そのフロントでね、その手続きをして、いや、今日も負けたなと。今日もね、人を笑顔にできなかったなとかね、反省しながら、反省というか、今日も負けたぜとか思いながら、もう僕はね、毎回チャレンジしてるんで、今日も全然ダメだったなとか思いながら、まあそのまま仕事しようと思って、ラウンジに上がったんですよ。エレベーターで。上の方に。で、上がって、そのラウンジの受付のコンシェルジュの子が、今度はね、さっきの人とも同じ人間なのかっていうレベルで、笑顔が綺麗なんですよ。で、大体僕はね、先手必勝で最初に笑いかけるんですけど、この先手必勝の僕よりも先手必勝なんですよ。もうすごいんですよ、印象の良さが。で、うちのマンションのコンシェルジュの中でも、その今日ラウンジにいた子が1、2を争うぐらい、僕の中で高評価なんです。高評価って言ったら偉そうですけど、すごい印象がいいんですよね。勝手に評価すんなよって話ですけど、だけどすごい印象がいい、そのうちの一人だったんですよ。で、まあ、当たり前の手続き、その部屋番号を言って、お金払って、で、チェックインというか、 手続きがあるんですけど、でその手続きをやってる時も、まあ、さっきと一緒ですよ。さっきフロントでやったことと同じような手続きをしてるんですけど、うん、ほとんどね。だけどね、終始その子は笑顔で穏やかでっていう態度なんで、もうこちら側としてはね、僕側としてはね、やっぱり随分と心地がいいんですよ。うん、笑顔で目を見て話してるだけですよ。うん、言葉遣いなんか同じなんです、ほとんど。うん、だけどこんだけ違うんだよなって、もうあまりにも立て続けだったんで、うん、心からしみじみ思ったんです。うん、でなんですけど、あのね、僕は結構こういうことはね、意識してるんです。意識してもうフレーム化してやってるから、あの結構できるんですけど、うん、もうよっぽどじゃない限りね、このあえて印象を悪くするとかいう意図がない限り、印象をね結構マネジメントすることは僕得意なんですけど、みんなね、あのこの音声を聞いてるあなた考えてほしいんですけど、意識してますかっていうことなんです、うん、意識した方がいいですよっていう提案をしたいんですよ。こういった部分で損をするっていうのは本当もったいないです。うん、よくね、あの女性が男性の嫌なところベスト10とかみたいなのがあったとして、無理なところ、うん、嫌なところの、あの話で絶対に出るのが、店員さんに横柄な態度を取る男は嫌みたいなのあるじゃないですか。うん、あるんですよね。で、本当ね、上っ面しか捉えない浅い人ほど、言葉は良くないけど、浅い男ほどね、それを聞いて、ああ、ふんふん、そうなのかと。って言って、言葉だけは敬語。敬語を喋る。だけど、態度とか表情、そういったものはね、完全に見下してるっていう場面がね、ちょくちょく目にするんですけど、てか結構いますよね。これなんか本当、いい例ですよ。言葉じゃないっていう。うん。言葉じゃないんですよ。いや、もちろん言葉も大事ですよ。うん。言葉が大事じゃないっていうわけじゃないけど、それ以上に、態度とか、表情とか、うん、いろんなね、それこそ非言語の領域の部分がよっぽど大事なんです、うん、もうこれ本当によっぽど大事なんです。だってね、もう本当超ブチギレた顔で大声で、あなたは応援してるよみたいなって言われても、ん?っていう感じじゃないですか。言葉じゃ言ってるけど本当にそうなのかって話じゃないですか。とかすんごい冷たい表情で眉間にシワを寄せて、目も合わさずに、ずっと前から尊敬してました、みたいな。って言われても、いやいや、お前嘘でしょって思いません?うん。そういった言葉が、そういった態度でそういった言葉、その言葉はね、心に届きますか?心に響きますか?っていう話なんです。響かないですよね。響かないんです。言葉じゃなくて、表情とか態度の方がね、圧倒的に優先されるんですよ。我々は。で、この事実を、この法則をみんなね、意識できてないと思います。あんまり。うん。で、つい先日、数日前にね、勉強会やったんですよね。パートナーたちと運営してるコミュニティの。で、その勉強会が、参加者が、自分の進捗報告だったり、クリアにしたいこと、解決したいこととかをね、みんなの前で発表するっていう形式の勉強会をやってるんですけど、こういう場面になると、よく出る、これが。僕は結構人を観察するんですけどね、ほんと丸分かりなんですよ。あ、この人はこの人のことをよく思ってないなとか、この人は、この人のことを応援してるなみたいなことがね、発表を聞く時のスタンス、表情とか、そういったところでね、本当によく分かるんですよ。めっちゃ分かるんですよ。これね、講師的なポジション、先生的なポジションの人もね、本当にね、意識してないから出るんですよ。ものすごく出るんです。だからね、やった方がいいですよ。うん。もうね、顔に出るし、目線に出るし、それこそボディーランゲージに出るんです。非言語の部分に出るんですよ、そういったことを。そしてそれをね、我々はね、無意識でね、感じるんですよ。だからちゃんと意識した方がいいです。で、ほとんどの人がやってないから、意識してないから、だから、この音声を聞いてるあなたはね、絶対にやった方がいいんです。で、こういったことでね、いろんな、なんかあるんだけど、こういったことで人の印象をあざとく操作しろみたいなことじゃなくて、みんなできてないから、やってないから。だからこれをね、簡単なこういうことをやるだけで、もう圧倒的に、その他大勢とは違った雰囲気、違った印象になるんですよ。だからやった方がいいっていうことを提案したいんです。 だし、こういった部分で損をしないでほしいんです。今日ね、さらっとね、ちょっとだけ非言語コミュニケーションに関して話をしたんですけど、これは本当あらゆるコミュニケーション、人間関係で大事なことです。ぜひね、今まで意識してなかったらね、意識してほしいです。うん、意識してみてください。結構印象が変わるんで。みたいなことをね、より掘り下げたり、いろんなバージョンだったり、いろんな種類の話をしたんですよね。前回というか、ちょっと前に開催したマキシマイズっていうセミナーでは。うん、例えば、非言語コミュニケーションの重要性だったり、ボディーランゲージとか、アイコンタクトとか、もういろんな細かいことも全部、まあ、ケース別に話したり、いろいろ掘り下げて話したんですよ。で、これが、もうメルマガでも話したように大阪で追加開催することに、しました。4月9日日曜かな、うん、日曜に開催するんで、ぜひね、なんか興味があるとか、あ、やっぱ大事なのかな、都合もつくなっていう場合は参加してほしいんですけど、うん、このセミナーではね、圧倒的な存在になりましょうっていう話をしたんですけど、うん、ちょっと細かく言ったら、うん、まあ、僕の中でカリスマっていうのはどういったものかって定義して、カリスマを科学するとか言ってね、要素をね、これとこれとこれでカリスマっていうのは作られるみたいな話をしたんだけど、もうみんなの中にある自分の中に眠ってるカリスマを発動させましょうっていう話をしたんです。発動させることを目的にしたんですね、このセミナーはね、うん、でその中では非言語コミュニケーションの重要性、具体例、テクニックっていうのをケース別に話しましたし、うん、まあ面白いと思うんですよね。だからね、今現在恋愛とか、まあ、恋愛だけじゃなくて、いろんな人間関係を作る、人間関係を、やっていく上でね、困ってる、悩んでるっていう人はもちろんそうだけど、悩んでないけど、もっともっと人を巻き込む力をつけたいとか、人を魅了する自分を作りたいとか、うん、そういった場合もね、そういったステージの方もね、ぜひおすすめのものになってるし、結構好評だったんだね。もし都合が合うんであれば、ぜひ、大阪で会いましょうっていうことです。うん。うん。そうですね。今まで僕と会ったことがない人はね、会いに来てほしいですね、ぜひ。結構、なんだろうな、アンケートであったのが、メルマガとか、音声とか動画でイメージしてた田中さんと同じで感動しましたとかっていう、なんかね、嬉しいのかどうなのかわからない、アンケートの意見。うん、をもらったりとかして、まあ嬉しいですけどね。結構ね、うん、リアルの場の方が僕は得意です。得意っていうのは、伝えられるものの、なんて言うんだろうな、量もそうだし、情報のなんだろうな、質もそうだし、がね、全然違うと思うんで、うん、そうですね。だからぜひ都合が合うんであれば、大阪で会いましょう。待ってるんで。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。